東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ来週はクリスマスということで、街中はねもうクリスマスモードですが、いかがお過ごしでしょうか。我が家はやっぱり5歳の女の子がクリスマスプレゼントをサンタさんにもらうんだということでワクワクしていたりもしますが、なんか今年はね年末年始日取りが良くて長期で休める方多いのかななんて思っていますので、クリスマスまだまだねちょっと仕事が残っているなんていう方は頑張って乗り切りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えします。北里大学に去年4月に誕生した未来工学部、データサイエンスに基づいた最先端の技術研究についてのお話伺います。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えします。岡幸太郎、株式会社富士通研究所、アメリカ国立衛星研究所およびウッズホール海洋生物学研究所研究員を経て、1995年慶応義塾大学理工学部機械工学科専任講師に、その後1998年にシステムデザイン工学科助教授、2005年には生命情報学科教授に就任、2023年4月北里大学未来工学部学部長就任。今日まずですね、その研究分野の一つバイオイメージインフォマティクス、私には難しい言葉なんですけれどもこの分野って言っていいんですかね。
はい、そうですね、
はい、について教えていただいてもいいですか。
はい、バイオイメージインフォマティクスってそのいわゆる同業者の間でも多分なんかちゃんと確定しているところがないと思うんですよね。で、我々がその日々こうやって扱う情報っていうのは、まあ、人間がその目が非常に情報を取り入れる入り口として発達しているということもあって、ビジュアルに見えるものってとても多いんですよね。例えば生き物の研究をやってると細胞の写真があって、で細胞の写真っていうのはなんか白黒であんまり綺麗じゃないかもしれないけど、例えばその細胞の中のちっちゃな器官を一個ずつ色つけていくとえらいカラフルになる。でカラフルになるとどれとどれが近くにいて、どれとどれが遠くにいるのかなっていうのを見ることができますし、ましてそれが動画で動き出したらば、そりゃびっくりするような小宇宙ですよね。で、そういうようなものをまずは見えるようにして、で、撮られたものを今度は意味がすぐわからないですね。あ、綺麗でキラキラ光って動いてるって言ってもわかんないから、その動きを我々が理解できる、または専門の研究者が理解できるように加工するっていうようなことを、まあ、やってるような学問分野ですね。
これまではちょっと平面的だったようなデータが、うん、こうまるで動き出すように、そして視覚で手に取るように分かるようになる。
おっしゃる通りですね。
それはあの研究者に向けた技術なんですか、こういう私たち一般人にも使えるものなんですか。
そうですね、あの研究者にとっては多分新しいツールを提供しようというのは私たちの気持ちですけれども、例えば病院行った時にどこどこの調子があって悪いと言って、ほらご覧くださいっていうふうに見せてくれて、うん、3次元でくるくるって回って見せてくれたりしたらば、あ、なるほどねって納得するところがありますよね。はい、まあ、あのデータサイエンスであるとかデータをこうやって見せるってことを考えた時に、見てる人がなるほどねって腑に落ちることがとても大切で、うん、そういうところでいくとやっぱり目で見て分かっちゃったってやっぱりすごいんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう意味では私たちが普通に使えるもんだと思ってます。
じゃあいつかもしかしたら我々も触れるかもしれないその分野とか技術だと思うんですけど、うん、これ具体 的にはどんな研究が進められているんですか？
例えば大ぶりな人間丸々だと、ちょっと病院行ってなんか悪そうだって言うと、じゃあ MRI を撮ってみましょうとか、はいはい、で体の断層図を撮ったりすると、うん、バーッと断層が撮れるんですけれども、その撮った断層を3次元にこうやって積み上げてぐるぐるっと回して、うん、切った面と違う面で切り口を見せてくれたりする。あれのことかっていうふうに思われる人が結構いると思うんですよね、うんうんうん、でそうなければ例えば組織を取ってきて、まあ、専門のお医者さんがここの部分はもしかしたらがんかもしれないなとか、うん、ここの部分は正常だなとかっていうのを見るわけですけれども、はい、それですごく大変なんですよ、うん、専門のお医者さんにとっても負担ですし、間違えちゃいけないことなので、そうすると例えばまずは例えば何かその情報を加工して計算機がそれをやってくれて、うん、ここが怪しいよって計算機が印をつけてくれたらば、専門のお医者さんがそこで改めて出てきて、うん、なるほどそうだとか、うん、いや違うねっていうようなことができるんだとすれば、多分診療をすごく短くできるようになるかもしれないというふうに考えると、なんかいろいろな出口があるかなって気がするんですけどね。
可視化のあの技術の研究だけじゃなくて、こう見るための道具作りなども行っているということですが、見るための道具作りっていうのはどういうことなんでしょう？
我々の体の中の細胞か何かを、はい、例えば顕微鏡のところで見てやると、ほとんど水なので透明で素抜けてるんですよね。だから何も見えない、うん、でも例えば色がついていたりとか、ちょっとコントラストがついてると、はいはい、ちゃんとあここに何かがいるって見ることができるので、うん、そこの部分のお手伝いをするために、一つはじゃあ積極的に色をつけよう。例えばその細胞の中の分子でピカッと光ったらば、あここにいるんだなってのは分かりますよね、うんうん、でこれは日本のお家技術の一つで、タンパク質か何かでわざとその光る分子を作って、それを見たいところにペタッとへばりつかせておくと見ることができる。でそういう技術もありますし、一方で今度はじゃあそういうのをよく見えるようにするためにカメラを作ってやろう、または顕微鏡を作ってやろう、でこれももう一つの方向だと思います。で例えば我々が普通に絵を見てるときに RGB って言って、レッド、グリーン、ブルーで、その3色組み合わせて我々は画像を作ってるわけですけれども、これ例えば121色のパレットがあったらば、細胞にどんな色が置けるだろうっていうようなことが今一番いいカメラだとできるんですよね。
へー、それはもう同じものを見るとしても見え方が違ってきそうですよね。
全然違ってきますね、うん、
その技術を生かして、そのがんの研究だったりとか、まあ、いろいろその体の不具合を良くするような研究がまさに行われているっていうことなんです。
おっしゃる通りですね。
バイオイメージインフォマティクス BI と呼ばれるこの分野っていうのは、何年前くらいからまた世界中でこう研究されていることなんですよね、きっと。
はい、世界中で研究してますけど、うん、多分こういうネーミングで呼び出したのはここ10年ぐらいじゃないかなと思います。でみんなやってたんですよ、それまで、はいはい、やってたんだけど、誰かが良い名前をつけるとみんなが飛びつくってやつで、うんうん、そういうことの一つだと思いますね。
日本はどうでしょう、技術進歩でいうとこう結構進んでる方なのか。
いや最先端の一つだと思いますよ。
さっきお家芸って、ね、言葉も出てきました。
本当におっしゃる通りお家芸だと思います、うんうん、
日本がこの分野が進んでいるのって何かあるんですか、背景とか。
ノーベル賞を取られた下村先生っていうオワンクラゲの蛍光タンパク質、本当は発酵で研究やってたらそばにいた蛍光タンパク質拾ってきちゃったっていうような、ちょっとおまけで取った素晴らしい仕事ですけれども、ああいうような何に使おうって思わないで、もうそこを極めたい、何が起こっているのか知りたいという、極めてその知りたい研究だったのが、よそから見てる人が、あれ生きたい動物に入れてやったら光る動物が作れるんじゃないの、うん、っていうんで適用したので、そういうふうに光るタンパク質を取った人と光る動物に加工した人でセットで3人ノーベル賞っていうのをやってるわけですけれども、だからとてもそういう意味でいくと、こだわり抜いたそういう研究が日本の場合は多くて、この分野ってことだと思います。
それはまさにこういった技術だったんですね、
うんうん、ようやこういう形で現代ね、みんなが使うことになるっていうふうに考えてらしたとは僕はあんまり思ってないんですけど、
努力もあってですけど、まあ、後天的にこういった技術に転用されるようになった、うん、
はい、おっしゃる通りです、
研究って面白いですね。
いや面白いですよ。
まさに岡先生もこの分野を研究されていらっしゃるんです
よね。そうですね。
岡先生海外での研究も長くていらっしゃいますけど、なんか いかがですか、こう日本の研究と、まあ、海外ってひとまとめにするのもちょっと難しいと思うんですけど、うん、なかなかこうそれこそ日本ってなんか研究分野になかなかお金が来ないって話も聞いたりして、うん、なんかそういう文化の違いだったりとか、一方で日本のこう緻密さだったりとか良さもあれば教えていただいてもいいですか。
はい、私がたまたまちょっと留学してた時が、そのどちらかというとお金を配る研究機関に、国の研究機関にいたもので、まあ、ちょっとこういうこと言うとあれですけど、あんまりそのお金を取らなきゃっていうところにアクセスしなくてもなんか研究ができたっていうのは一つです。で、あの時すごく思ったのは、研究室自身はボスがいて、20人近く博士号を持ってる研究者がいた。で、そうするとそれぞれの研究者が年間2本英語の論文を書きましょう大体っていうことになってたんで、そうするとボスがオーケストレーションで指揮を取っていて、それに合わせて例えばここのところではここの4人でこういう研究をやってごらんっていうのを振って、2週間後か何かどうなったって聞きに行くと、そこで成果が上がってて、じゃあ論文にしようっていうことをやってると、あ、年間40本50本って論文が書けるんだなと思いました。で、ただこれと同じことを日本でできるかっていうと、いやそれは違うだろうっていう気がして、うん、なんでそういう非常に生産性が高いっていうのもやり方の一つだけれども、うん、そうではなくて、まあちょっととろいかもしれないけれども、ゼロから自分で考えて面白いアイディアを温めてやるようなことをじっくりできるっていうのはとても大切かなという、うん、だからすごい大きな研究費があるよりも、持続的にちょびっとずつやらせてちょうだいねっていう研究があって、僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、一概には比較はできないけれども、うん、そういったその合理的だったりとか、うん、そういうチームでやるとか、うん、個人でやるとかいうところの構造は結構やっぱり違うものなんですね。
いや違いますね。すごく思ったのは、アメリカの研究室は非常に効率が良くてプロの研究者がやってたけど、ボスがストーリーテラーなので、はい、それの通りにいかないとボスがね、はーってすごい深いため息をつくんですよ。めちゃくちゃがっかりしたように、
はいはい、
でああいうのがちょっと間違えるとね、今度は研究不正の温床になるかなっていうふうに、うん、あちょっと怖いなと思ったのも事実です。
じゃあもう本当に自分がこの研究がしたくてっていうことだと、逆にあえて日本の方がお金がすごいあるわけじゃないかもしれないけど、集中できたりする環境だったりもするんです。
そうですね、
面白いですね、うんうんうん、それぞれに長所短所あります。
あると思います、うん。
研究者として教育者として、本当にご自身もこう教えることだったり研究自体を楽しんでいらっしゃる印象がすごくあるんですけれども、うん、先生のこうお仕事におけるモットー、理念というか、ちょっとこう聞くと答えづらいかもしれないんですけれども、教えていただけますか。
すごく大きいのは、まあ、自分自身もそうですけど、それってファンっていう話があって、でも面白い、それ君は面白いことなの、うん、っていうことをやっぱり学生には必ず聞くようにしてます。でファンじゃないことをなんかのそのあれでね、しがらみでね、やってるとうまくいってもいかなくても多分つまんないよって話をして、で本当にファンだと思えることをやんなきゃいけない。で特に大学のところの、まあ、研究、卒業研究にしてもね、何にしてもしくじっていいことなんだから、お前だったらはファンなことやんないとつまんないんじゃないのっていう、なんとか先生が言ってたことを後付けで調べますなんて研究は心躍らないんじゃないかなと僕はよく言うんですけどね。
本質的だから、それ言われるとドキッとする学生さん結構多いんじゃないですかね。
いや、いると思いますけどね、
うん、それってその研究においての話なのか、例えば我々働かなきゃいけないですけど、うん、仕事においてもそういったことが言えるのか。
仕事になるとやっぱりファンじゃないこともやらないといけない局面っていうのはやっぱり出てくると思いますよね。でも一つはファンじゃないことをやらないといけない局面の時に、それってどうして自分はファンだと思えないのかなっていうところが、多分学生時代で面白くないんだと俺やんないよって言えたのとは多分仕事をやる時は違うところで、じゃあ自分が楽しめるファンになれるようなことにこの仕事を加工できないかなって考えればちょっと違うかな。でそれで全てがうまくいくとは思いません。思いませんし、長く見ればその8割はファンじゃないことやってても2割ですごいファンなことができたらば、僕はそれはそれでハッピーだと思うし、
本当ですね、角度を変えてどうにか楽しめたりとか、興味が持てるようにちょっと回転させながらぐるぐる見てみるみたいなことは仕事上でやったらいいかもしれないですね。
そうですね、
なるほど、勉強になります。そして日本でこうデータサイエンス教育を岡さんは進めていらっしゃるわけですけれども、課題となっていることとかってありますか。
なかなかね、難しい質問ですよね、はい、で例えば教育をやるとなると、やはりその授業で1回90分で、うん、例えば半年で15回授業をやりますよってことになると、はい、なんかまとまった格好で教えなきゃいけない。そうすると データサイエンティストっていう人たちがこの後なんか扱っていくやつって実はとてつもなく汚いデータでポイって渡せないかもしれないし、で見てみると、あ、なんでこの人血圧この日測ってくれてないんだろうって思うようにボコボコに穴が開いてるようなデータだったりもするわけですよね、うんうん、はい。とはまあ最初からそれができないので我々はとてもきれいに整った格好のデータをセットでポイってやって、これ例えば調べてごらんってやるわけですけれども、おそらくこれからやっていかなきゃいけないのはなんかボコボコに変なデータ、そういうようなものを場合によってさっきの私のところでやってる研究もそうですけど自分で取ってきてみる、でやってみると多分ああ大変なんだなこれ取ってくるのはとか、でなければああこういうところが落っこっちゃうのは仕方がないことなんだけど、じゃあどうしたらこれなくなっちゃったデータを拾ってくることができるだろうかっていうような、うん、その現場のところで汚くて全く手が触れられてなくて、はい、だけど何とかしてってやんなきゃいけないような問題をどうやって学生さんに分かってもらえるかなっていうのかな、うんうん、なんか下手するとエクセルがきれいに埋まってないから僕はこの問題解けませんって言われちゃわないようにしなきゃいけないかなと思ってるんですけどね。
それってでもそれこそインターンだったりとかまだまだこうデータサイエンティストがいる会社ばっかりじゃないと思うので、そういうところでこう実地調査っていうかね入り込んで、あのやるとなんか企業にとっても学生さんにとってもどっちも良さそうですよね、
おそらく。だから今までそういうのをやったことがないときに潜り込んでやると、はい、うん、一番多分びっくりするのが、え、これ紙でしかないんですかってやつですよ。
往々にしてありますよね、きっとね。
そうですよ、紙でしかないんだったら、それですごい量あるんだとしたら、どうにかしてそれをよいしょよいしょと計算機の中に押し込めるようにするかってところも、実は仕事だと思うんですよね。
学生さんでね、そのデータサイエンスを学ばれてても、実際にこう仕事で生かすって、こんなにこうガタガタなデータなんだってところを、もしかして学生時代から学べると、本当にそれこそ社会に出た時になんかこうイメージと違ったってならずに、
そうそうそう。
働いていけるのかもしれないですね。
だから例えば、病院か何かのところで、まあ個人のお医者様とか何かがやってるところで、カルテのデータでなんか少しデータサイエンスらしいことをやろうと思って、はい、あるよって言われて行ってみたら古いバインダーに閉じられたカルテか何かが棚のほこりかぶった棚で並んでるとかっていうことっていうのは今普通だと思うんですよね、
本当ですね。
でだけどそれを使わないでやると、うん、せっかく役立てるものをみすみす捨ててしまうことになるから、じゃあ何とかしようよってことですよね。
岡さんにこの2週データサイエンスについて教えていただいて、データサイエンスが存在する意義が分かってきました。なんかこうその組織の縦串だけじゃなくて、またいつかこう横串でも使うかもしれないしとか思った時に、うん、ボコボコのデータをきれいにというか使いやすく整えておくっていう、うん、それが紙かもしれないし、いろいろなこう壁が立ちはだかる中で整える作業っていうのはすごい難しいことなんですね。
いや、おっしゃる通りですね。でもまだ紙で例えば手書きでね、はい、字が汚くて読めないやっていうところはもしかしたら可愛い問題で、わけのわからないそのさっきの話なんですけど画像がね山のようにあって、はい、でこの画像からなんか読めるって言われちゃうとすごく困るんじゃないかなと思いますけどね。
岡先生としてはそういうボッコボコのデータが目の前にやってきた時ってこう燃えるのか一回落胆するのかどういう気持ちになるんですか。
正直言うと一回落胆するかもしれないですね。
そうですか。
でも闘志もりもりになるかどうかは、うん、やっぱりそれが自分にとって本当にさっきの話はファンかどうかってところだと思うんですけどね、
じゃあ何を取り組むにしろ一旦こう自分のモチベーションを上げられる何かこう端っこみたいなものをつかめるかどうかっていうところなんですかね。
やっぱりそうだと思いますね。だからこれから先になればどんどんどんどんあのデジタル化されてデータっていうものはコンピューターで扱いやすいものばっかりが出てくると思うんですけれども、じゃあ過去の扱いづらいものデジタル化されていないものをポイって捨ててしまうにはあまりにももったいないと思うんですよね、でだからそれをどうやってやっていくのかなってところも考えればいいし、場合によるとそのために新しい道具を作ればいいのかもしれないし、っていうふうに思いますけど。
いや、ちょっと最後にぜひ伺いたいのがですね、あの日々やっぱりデジタル進とかデジタルの技術革新ってしていく中で、こう岡先生が想像する近未来の風景教えていただけますか。
たまたま今医療のところに関わる大学のところでデータサイエンスやってますけれども、よく学生に話をするのは、例えば執刀医のお医者さんが手術室に入って、で目の前にそのサブのお医者さんがいて執刀医がいて道具出しの看護師さんがいて麻酔医がいて、あとは呼吸の管理をするような技術者がいて、まあ今の手術って多分部屋の中にわーっと十何人かいる、そういう手術の現場になった時に執刀医がね 今日データサイエンティスト誰が入るんだっけっていう時代が来たらすごいなと思います。でだから麻酔と同じぐらいにデータサイエンティストがもし手術室に入らなければ、いやー今日はちょっと大変だぞっていうようなそういう時代が来れば、多分メディカルの分野のところの新しい未来としてはすごいんじゃないかなと思いますけどね。
それは近い未来やってくるんですか？
どうでしょう、こういう時にえいやって言っちゃうと、うん、そうだな、向こう10年ぐらいになんとか頑張りたいなと思ったんですけどね。
ああそうですか、うん、進んでる国で実はもうその手術に立ち会ってる国とかってあるんですか？
いやさすがに手術はないと思いますけれども、例えば画像診断の話とかで、執刀医のところの術式に対して事前のカンファレンスみたいなところでこういうふうにやったらどうでしょうっていうのは多分あると思いますけどね。
いやちょっとねかけ離れた話に最初はもしかしたら聞こえたかもしれないですけど、本当に2週にわたって私たちの生活に密接するものなのだということを新たに知ることができました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
この前どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えしました。最後の方にデータサイエンティストについていろいろと伺ってきたんですけれども、やっぱりその今注目の職種というか、これから紛れもなく重宝されるという職種だという話をよくこの番組でも伝えているんですが、実際はこうすごくデコボコのデータを取りまとめるこう泥臭いお仕事だったりとか大変な部分があるんだというお話を常々学生さんにお伝えされているという先生の姿勢にですね、すごく感銘を受けました。ワクワクするようなお話だったりとか、こうかっこいいっていうような脈絡が多い中で、それだけ大変なお仕事なんだというのを私自身学ばせていただいたなと思っております。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。